聖書をお読みいたします。ルカによる福音書22章24節から27節。また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。そこでイエスは言われた。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕するものである。1972年5月15日サンフランシスコ講和条約によって20年以上米軍の占領下に置かれ続けてきた沖縄が日本に返還されました。今日はその50年目にあたります。朝ドラのちむどんどんも本土復帰50年を意識して制作放映されています。やんばるで育った信子が、その日東京に出発していくんです。わーちむどんどんしてきたと言って、信子がこれからどんな生き方をしていくのか、見守りたいと思いますし、信子ちばりようとドラマを楽しんでいきたいとは思います。さて今日の礼拝はそのような歴史的な節目の日でありますから、せめてたとえ不十分ではあっても沖縄の悲しみの歴史に心を寄せ、その中から聖書の語っている平和、イエスが見据えていた平和の指針を聞いていきたいと思います。本土防衛の捨て石にされ激戦地となり、島民の4分の1から3分の1の人々が死んでいった沖縄戦の果てに日本は敗戦を迎えました。それからしばらくの間は GHQ 占領軍が日本を統治します。その占領軍支配が終わるのが1951年のサンフランシスコ講和条約をもってですが、その際沖縄を米軍の支配領域として日本から切り離しました。日本は再び沖縄を捨てたのです。日本の都合のいいように日本に組み入れたり切り捨てたりする、いわゆる琉球処分を沖縄戦に続いてこの時も繰り返しました。引き続き米軍の占領支配に辛酸をなめてきた沖縄の人々は当然ですがその植民地状態からの解放を願ってきました。凄惨なベトナム戦争の基地となってきたことへの苦しみも抱えていましたから。けれどもだからといってかつて日本軍によって沖縄戦の犠牲を強いられてきた沖縄の人々にとって本土復帰はそう簡単に受け入れられるものではありませんでした。沖縄の人々の世論は二分していたと言います。それでも平和憲法のある国の一員になれば米軍基地の支配から自由になり人権が取り戻されるということを信じて復帰を決意し、米軍支配からの解放の印という意味で日の丸を振って本土復帰したのです。その後返還の後癒しの島南国リゾートとして沖縄には道路やビーチの整備、ホテルの建設とインフラが投入されましたけれども、しかし米軍基地はそのまま残され、さらに本土の住民が基地に反対して整理した本土の基地の分まで沖縄の基地の拡張と機能強化が進み、ご存知のように在日米軍の 70% 以上の基地が沖縄に集中密集しております。危険も騒音も増え続け、米兵による性暴力事件も頻度をどんどん増していきました。そのように本土の人々にとっての癒しの島は 沖縄の人々の危険と屈辱の上に作られてきました、まあ、矛盾だらけの癒しを本土の人間はずっと貪ってきたのです。沖縄返還あるいは本土復帰、まあ、別の言い方で言えば施政権返還とも言います。施政権は日本政府に移りましたけれど、しかし日本政府は沖縄のためにではなく日米同盟、日米安保のために施政権を行使し続け、現在も名護市辺野古に巨大な新基地建設を続行強行しています。何度も何度も名護市民、沖縄県民がノーという民意を示しても、施政権者側はそれを無視し、ありとあらゆる方法でそれをひっくり返してきました。沖縄から見れば施政権ではなく支配権が日本政府に移ったとしか言えないのです。明らかに本土による支配でした。そして日本の施政権、まあ、日本の支配権よりも上に位置しているのが日米地位協定です。米軍米兵のなすことには手が出せない法律です。米兵から暴行されても捕まえることができない。約束した空域以外の空を当たり前のようにヘリや戦闘機が飛び回る。米軍が原因としか考えられないコロナの感染爆発が起こってもどうすることもできない。日本の法制度、日本の姿勢が全く通用しない領域や事柄が沖縄にはいつも横たわっていて、すなわち事実上の占領状態を意味しています。つまり沖縄返還は本質的には実施されていないのです。いえ、そもそも沖縄、琉球王国はかつて日本が武力で併合した地域です。日本に返還されるべきなのか、復帰すべきなのは日本本土になのかという根本問題を忘れてならないのだと思います。カビラ長生さん、バプテスト青葉キリスト教会員で、戦後沖縄初のアナウンサーとして知られていて、またジョン・カビラさんやカビラ・ジエさんのお父様ですけれども、カビラ長生さんは今年2月17日の東京新聞で次のように語っています。50年前日本は施政権返還という名実の名を取り、米国は基地の自由使用の実を取った。ここに欠落しているのは沖縄に住む人たちの人権を守る視点です。そしてこうも言っています。本土復帰などという言葉は認めません。日本は沖縄の祖国と呼ばれる資格はありません。そう言い切っています。まあ、このように沖縄戦の悲劇と戦後77年、まあ、それは沖縄にとっては戦後0年という歴史を振り返るとき、簡単におめでとうとは言えませんし、とてもちむどんどんできないのです。願わくはこれからこそ本当に沖縄が復帰できるように、しかもそれは必ずしも本土に復帰というのではなくて、沖縄の人々の手に、沖縄の人々の暮らしに沖縄が復帰し、沖縄の人々の手に施政権、自治権が返還されるというように祈りたいと思います。特に基地の島にされてきた沖縄から米軍基地が取り去られていくための端緒を見出していきたいと願うものです。さて今日はルカ福音書の一節、イエスの弟子たちへの遺言の言葉とも言える箇所を取り上げさせていただきました。まあ、弟子たちとの最後の晩餐の食事の席で語られた言葉、まあ、したがってとても緊張感の高い空気の中で語られた言葉です。異邦人の間では、まあ、つまり人間自身の武力や経済力で世界を支配しようとするローマ支配のそのヒエラルキーの中に飲み込まれているこの世界の中ではという意味だと思いますが、王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が 守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけないとイエスは言います。王は民を支配し権力を振るう。その支配権力は守護者であるという名目で振るわれていることをイエスは言い抜いています。先ほど施政権の返還のことを考えてみましたけれど、そして沖縄の施政権とは支配権に他ならなかったし、その支配権は安全保障のためだ、国民を守るためだと言って支配されてきた沖縄の実態を見つめましたが、まさしくあの時イエスが語った通りであります。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。一方ではローマ帝国世界の支配構造の問題を語りながら、一方ではあなた方の関係性のあり方を語る。ここには一見大きな落差があるように思いますけれども、イエスはしっかりとこの世の支配の欺瞞性を念頭に置きながら、人と人との関係のあり方、あるいは新しい共同体のあり方を教えているのです。世界の支配の構図と人間の隣人との関係性を見つめています。すなわち王が権力者が安全保障のためだと理屈を振りかざしながら民を支配している世界では、人間同士の中にも理由をつけながらの支配が当たり前になってしまう。そして支配されている人の痛みや苦しみをみんなの安全のためだと言って顧みなくなったり、我慢させてしまう間柄になっていく。いや、異邦人の間ではなく、ローマに侵されてしまったこのユダヤ社会にあっても、神殿でも街道でも支配が蔓延している。律法が神の愛と祝福のもとに聞かされるのではなく、民の支配、民を支配するための作用をもたらしてしまっている。神の民イスラエルの内部でさえも、もうすでに権力を振るう人々が守護者と呼ばれているではないかと言います。実にイエスはずっとそのことを言い続けながら民衆に触れ合い、神の愛と祝福を伝え、ファリサイ人たちや律法学者たちと向かい合ってきたのです。この支配に歪められてしまった人と人との関係性を回復すること、それがイエスの眼差しに常にあったことでした。そして言うのです。あなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。食事の席で給仕する者のようになりなさい。事実私はあなた方の中でいわば給仕する者なのだ、だったのだと。さて、神とか救い主という概念を捉えるとき、私たちはそれらは上に存在し最高の高みに位置する存在だとどうしても捉えがちです。けれどイエスが語る神は、またイエスという救い主は、あなたに奉仕する神であり、あなたに仕え、あなたに給仕する救い主だというのです。その上で、神ご自身が人々から仕えられることを望まず人々に仕えることを選んだ神なのだから、あなた方も互いに使い合いなさい。それが本来の人と人との関係なのだと語っています。イエスの活動は神の国の接近、そして神の国のイメージを語るものでした。たくさんの例え話を通して神の国を語られました。そこにあるイエスの神の国のイメージは、小さな種のようなものであったり、幼子を受け入れるものであったり、勤勉努力の結果手に入れるものではなく、思いがけず恵まれるものであったり、本当に小さく、また貧しさと共にあるようなものとして語られています。神の国を表すバシレイヤーという言葉は、直接には神の支配という意味です。つまりイエスが感じていた神の支配とは、まあ、人間は支配というニュアンスが人間には、まあ、力とか上とか、あるいはこう包括とか、そういうものをイメージさせてしまうんですけれども、イエスが語っている支配とは使えることとして、支配とは 自分を届けることとして捉えられています。自分を届け、相手に仕え、相手の喜びがそこに生まれること、それが支配である。奉仕することに捉えられ、一緒に包まれること、奉仕に命が支配されること、そういうイメージです。ですから今日冒頭から問題にしてきたいわゆる死生権とは、イエスによるならば人々の人生や暮らしに奉仕すること、政治を施すとは本来そういうことなのです。教会は時々間違ってしまうことがあります。教会は、神の国、自分たちは神の国に近いと考えたり、神の国の栄光を表す場所である、あるいは神の国の栄光を表すような場所にならなければならないと思い違いしてしまって、それを体現してみようとしたりしてしまう。例えばみんなが揃って神の前にぬかずいている雰囲気を演出してみたり、さながら礼拝が自分たちは神に選ばれた勝利者であるという感覚を浴びられるようにマジェスティと賛美したり、王の王、主の主、栄光、勝利と熱狂しながら礼拝する。また教会では神の神の代弁者であると自称する牧師を崇拝したり、あるいは崇拝させたりする。このような神の民ごっこは、この世の権力者の支配の感覚をそのまま教会や礼拝に持ち込んでいることでしかないように私には思えます。あなた方はそうであってはいけない。神の国を心に受け止め、神の国を求めて生きることをかみしめる礼拝は、ディアコニアとコイノニア、つまり人々に仕えることと共に交わることを心に受け止め、そのことを通して人間が本当に自由になることや互いに優しくなることを学ぶことです。礼拝はイエスが言うように、この世の支配の姿の焼き直しではなく、別の新しい姿が私たちの人生を支配するようになることを学び取る道なのです。弟子たちと別れる前にイエスは言うのです。どんなに小さく見える私の道であっても、目の前のあなた方を愛し、あなた方に仕え、神の国を希望し、十字架を追って生きる、そのような私の生き方と、それを受け止めていくあなた方の中から新しい変化が必ず起こされていく。それが私が十字架に向かうことの意味だし、それが私の体を食べ、私の流す血を記念するようにして杯を飲みながら歩んでいく、これからのあなた方の生き方なのだと、イエスはこの夜、別れの夜、語られているのです。死生権の変換、人間の支配の実相、沖縄の本土復帰50年のこの日に、それらの歴史とその事実を見つめながら、あなた方はそれではいけないというイエスの言葉を心に留めました。あなた方はそうではない交わり、それとは違う関わりをしていきなさいとの呼びかけをご一緒に聞きましょう。人が他者に仕えて生きること、そこに全てがあるのです。そこから全てが始まるのです。仕えられることを喜ぶ連鎖から人間が解き放たれ、使えることの連鎖で人と人とが関係を作れば、そのループの中に、その循環関係の中に新しい世界が生じるのです。十字架の道の中でイエスが残したこの指針をとても大切な人間の生き方として受け止めて、交わりを作ってみようとする、それが教会という共同体の一丁目一番地のテーマなのだと思います。この関係づくりの道のりにみんなでちむどんどんしていければいいなと思います。お祈りをいたします。主なる神様、私たちは支配に苦しんできました。また知らず知らずに人を支配することに慣れ親しんで生きています。私たちが普通に暮らしているこの足元に、どれほどたくさんの人々があえいでいることでしょう。 支配の力に苦しみ、支配の力に迷っているこの世界を神様憐れんでください。そしてイエス様がおっしゃった、使える道に私は共にいる。このことを信じて、使えながら共に交わる歩みを起こさせてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。